広報日高2017年11月号ナンバー610表紙日高広報日高2017年平成29年11ナンバー610表紙説明上部にローマ字で大きく日高と書かれ最後の A に乗る形で小さく広報日高、その右に2017、平成29年、11、ナンバー610が縦並びに置かれ、11とナンバーの間が横線で仕切られています。表紙説明、あたり一面、マンジュシャゲの花の真っ赤な絨毯が広がった上に、まっすぐな木立ちがそびえ立つ、巾着田マンジュシャゲ公園の様子です。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー610、日高11。コンテンツ、目次。P3、天皇皇后両陛下、満開のマンジュシャゲの里、日高市へ。P6、平成28年度、決算報告。P10、日高市定例表彰。P11 明るい選挙啓発作品入選者等を紹介 P12 学童保育室入室の受付 P13 11月は児童虐待防止推進月間 P14 清流保全啓発ポスター入賞者を紹介 P16 駒川マロンの魅力を全国へP18 あなたの町から P20 日高インフォメーション P27 私立図書館から P28 子育て応援キラキラ通信 P30 市民情報広場 P31 暮らしの情報無料相談 P32 日高の魅力再発見日高暮らし。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土、日曜日、祝日、年末年始を除く、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316 ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ラージ LINEID:HIDAKACITY Twitter https://twitter.com/HIDAKACITY_PR Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/ 町色 http://machiro.town/町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ、日高知得情報アプリ、町色の QR コードがあります。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで 祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、健康支援課の一部業務。11月26日、日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、11月30日、木曜納期限。固定資産税、都市計画税、第4期。国民健康保険税、第5期。今月の一押し、9月20日に撮影した巾着田曼珠沙華公園上流付近の様子です。今年は昨年よりも発芽が早まり、ちょうどお彼岸の頃に辺り一面真っ赤な絨毯が広がりました。鈴木、写真説明、表紙と同じ写真が小さく掲載されています。写真説明、終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。イラスト説明。青い線で縁取られた円があり、線の上には日高市の花、曼珠沙華の文字が書かれ、円の内側には曼珠沙華の花がイラストになっているロゴマークがあります。説明終わり。天皇皇后両陛下、満開の曼珠沙華の里、日高市へ。9月20日、天皇皇后両陛下が私的旅行のため、日高市を訪問されました。両陛下を一目見ようと、朝早くからたくさんの市民の皆さんが集まり、用意した1万本の小旗はすぐになくなりました。両陛下の乗車されたご両者がやってくると、歓声とともに小旗を振る音が響きました。写真には、上部大きな写真が1、下部に4枚の写真があり、左上が2、右に3、左下に4、左下が5と書かれています。1、2、ご両者から沿道に集まった人たちに手を振る両陛下。3、沿道で両陛下を心待ちにする人たち。4、沿道で手作りの小旗を手に両陛下を待つ駒保育所の子どもたち。5、両陛下に向かって小旗を振る駒小学校の児童。写真説明。上部の大きな写真には、ご両者の中からにこやかに手を振る両陛下。ご両者の背景には曼珠沙華。ご両者には沿道の人の旗などが写っています。説明終わり。駒神社を参拝。駒家住宅を視察。その後、巾着田曼珠沙華公園へ。駒神社を参拝。貴重な文化財に関心も。天皇皇后両陛下は、昼前に駒神社に到着され、矢ヶ崎照夫市長、森崎重義市議会議長、駒文康宮司が出迎えました。駒神社には、昭和51年に、現皇太子様が参拝されており、三笠の宮様や高円の宮妃久子様も足を運ばれていますが、両陛下の参拝は初めてのことです。参道では、駒宮司が神社の由来や駒郡の歴史、社殿の建立年代や駒郡建郡1300年記念事業について説明しました。両陛下は駒宮司と言葉を交わしながら参道を歩かれ、参道脇の植樹や社交学などにも関心を示されました。参拝後は、国指定重要文化財、駒家住宅を視察されました。天皇陛下は、駒神社の横田実主任学芸員から説明を受けると、材はほとんど昔のままですか？柱は何の木を使っていますか？などと質問されました。また、皇后さまは、しだれ桜が満開の写真を鑑賞された際に、 素敵ね、と笑みをこぼされました。その後、駒神社所蔵の駒師経図、大般若経を鑑賞されました。天皇陛下は駒師経図を一文字一文字たどるように鑑賞され、いろいろなことがよく残っていますね、と感想を述べられました。また、両陛下は住宅内の民具にも関心を示されました。巾着田では、川蝉も両陛下を出迎えて、会食を終えた両陛下は、軽装に着替えられ、巾着田万寿沙華公園へ移動されました。巾着田万寿沙華公園では、矢ヶ崎市長が出迎え、国部半ば産業振興課長が巾着田の地形や万寿沙華の花、生息している動植物等について説明しました。巾着田の航空写真を鑑賞された両陛下は、本当に巾着の形をしていますね、などと少し驚かれていました。巾着田の万寿沙華は、気候によって開花時期がずれ込むため、最良の状態でお出迎えできるか心配されましたが、折よく両陛下を心待ちにしていったかのように、満開の万寿沙華が咲き誇っていました。両陛下は、まあたくさん、今の時期がいいんでしょうね、などと言葉を交わし、500万本の万寿沙華が咲く園内をゆっくりと散策されました。また、市の鳥であるカワセミの話題が出た際には、カワセミの鳴き声に気がつかれた両陛下が川辺を見られると、偶然にもカワセミが飛来して、その美しい姿を表しました。両陛下は散策中も、この木は何ですか？どんな魚がいますか？などと、木々や動物等についてたくさんの質問をされました。雑木林の中に生息しているムササビの写真を鑑賞された際には、まあかわいい。本当にこの中にいるのですか？と少し驚かれ、両陛下の温かく優しい人柄に市全体が湧いた一日となりました。説明4ページ5ページは見開きで写真は7枚あります。4ページ上部が1、その下右が2、左が3、左下が4、5ページ上が5、その下右が6、左が7です。説明終わり。5、巾着田万寿沙華公園の園内を散策される両陛下。2、駒神社に到着された両陛下。3、駒宮司の案内で2の鳥居から本殿へ向かわれる両陛下。4、駒家住宅を視察される両陛下。6、巾着田に到着され市民に手を振られる両陛下。7、万寿沙華を鑑賞される両陛下。写真提供、埼玉県駒神社。写真説明、4ページ上部は、真っ赤な万寿沙華の花を前に、白いワイシャツ姿の市長が両陛下に説明をされ、やはり白いワイシャツ姿の天皇陛下はにこやかに、ブルーグレーのジャケットの皇后様は、少し驚かれた様子です。後ろに同じくワイシャツ姿の国部課長がいます。右下は赤の装束の宮司らがご両者を出迎えています。奥に大勢の市民が小旗を振っています。左は駒宮司を先頭に両陛下、市長、森崎議長が歩いています。陛下はダークスーツにネクタイ姿。皇后様は白いスーツに帽子をお召しです。左から駒宮司、横田主任学芸員、両陛下。少し下がって横田主任学芸員から両陛下が説明を受けている様子です。5ページ上部は万寿沙華公園の中を腕を組んで両陛下が歩かれています。右下は左から市長、天皇陛下、皇后様。天皇陛下が右手を挙げておられます。左下は、左から、国部課長、天皇陛下、皇后様、市長。 国部課長が曼珠沙華の花の前で両陛下に説明し、天皇陛下も皇后さまも覗き込んで見ていらっしゃいます。説明終わり。平成28年度決算報告。平成28年度決算の概要。一般会計では、歳入が187億7330万円。歳出が178億3784万円となりました。この結果、平成29年度へ繰り越した事業の財源を除いた実質的な収支額、純剰余金は7億7540万円の黒字となりました。なお、この純剰余金は29年度の財源としています。また、28年度決算は黒字となりましたが、引き続き社会保障制度にかかる経費や道路等の公共施設の維持補修費が増加することから、依然として厳しい財政運営が続くものと見込んでいます。今後も財政の健全性を保つために、歳入の確保や事務事業の効率化を図っていきます。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。市民一人当たりの額は、29年3月31日現在の人口5万6497人をもとに算出しています。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計、歳入、収入、187億7330万円。前年比 3.7% 減。説明、円グラフで表されています。時計回りに読みます。1、市税、81億924万円、43.2%。2、国庫支出金、25億5972万円、13.6%。3、市債、15億6617万円、8.3%。4、地方交付税、13億3046万円、7.1%。5、県支出金、10億5477万円、5.6%。6、繰越金、10億3944万円、5.5%。7、繰入れ金、9億1316万円、4.9%。8、その他、22億34万円、11.8%。
説明終わり。
歳出、支出、178億3784万円、前年比 3.4% 減。
説明、
円グラフで表されています。時計回りに読みます。1、民生費、71億4669万円、40.1%。2、総務費、27億6413万円、15.5%。3、教育費、20億1018万円、11.3%。4、土木費、15億7069万円、8.8%。5、衛生費、15億4008万円、8.6%。6、交際費、11億4859万円、6.4%。7、消防費、8億5759万円、4.8%。8、その他、7億9989万円、4.5%。
説明終わり。
歳入歳出決算額を人口一人当たりで見ると。
説明、歳入と歳出がそれぞれ表で示されています。歳入から読みます。
区分、 用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、市税。用語の説明、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。一人当たり約 14.3 万円。2、国庫支出金。国が地方公共団体に対して、
使い道を特定した支出金で、
地方交付税など一般財源であるものを除いたもの。約 4.5 万円。3、市債。市の借り入れ金のうち、その返済が翌年度以降に行われるもの。約 2.8 万円。4、地方交付税。地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるよう国が交付する資金、約 2.4 万円。5、県支出金。県から交付される支出金、約 1.9 万円。6、繰越金。前年度準剰余金や28年度に繰り越された事業の財源となる繰越金、約 1.8 万円。7、繰入れ金。会計の収支不足を補填するため、他の会計や基金から充当される資金、約 1.6 万円。8、その他、地方贈与税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などの合計、約 3.9 万円。
表終わり。
合計、約 33.2 万円。
次に歳出の表を読みます。
区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、民生費。用語の説明、子ども、高齢者、
障害者等への
福祉にかかる費用、一人当たり約 12.7 万円。2、総務費、市の全般的な仕事にかかる費用、約 4.9 万円。3. 教育費、小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館等にかかる費用、約 3.6 万円。4. 土木費、道路、公園、雨水排水の整備等にかかる費用、約 2.8 万円。5. 衛生費、市民の健康増進やゴミ、屎尿処理にかかる費用、約2.7 万円。6、交際費、借り入れた資債の元金及び利子の返済にかかる費用、約 2.0 万円。7、消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽等にかかる費用、約 1.5 万円。8、その他、議会費、農林水産業費、商工費などの合計、約 1.4 万円。
表終わり。
合計約 31.6 万円。市民一人当たりの市税の負担状況をさらに詳しく見ると、市民税 61,342 円、固定資産税 67,790 円、軽自動車税 2,289 円、市タバコ税 6,307 円、都市計画税 5,806 円。都市計画税は土地区画整理事業のほか、都市計画道路、下水道の整備などの都市計画事業のために使いました。合計約 143,534 円。市債の状況、平成28年度末における全会計の
市債残高は
233億1065万円。昨年度末と比較すると7億7673万円の増加。市民一人当たりで計算すると約 41.3 万円。特別会計と公営企業会計の決算。特別会計とは、特定の事業を行う場合、 または特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置している会計です。日高市には、国民健康保険特別会計をはじめ、4つの特別会計があります。公営企業会計とは、民間企業と同じように、事業の収入で支出を賄う独立採算を原則とする会計です。日高市には、水道事業会計と下水道事業会計の2つの公営企業会計があります。特別会計の執行状況、単位、毎年、表説明、会計名、収入額、うち一般会計からの繰入金、支出額の順に読みます。会計名、国民健康保険、収入額、76億1660、うち一般会計からの繰入金、5億6034、支出額、75億654、後期高齢者医療、5億7141、1億1397、5億5643、介護保険、36億9968、5億4790、34億7143、武蔵高萩駅北土地区画整理事業、8億5521、2億2273、7億7429、合計、収入額127億4290、うち一般会計からの繰入金、14億4494、支出額123億869、説明終わり。公営企業会計の執行状況、単位、万円。表説明、会計名、区分、収入額、支出額の順に読みます。会計名、水道事業、区分、収益的収支、収入額、12億6463、支出額、11億1886、水道事業、資本的収支、3億3249、4億3371、下水道事業、収益的収支、11億7236、10億4371、下水道事業、資本的収支、5億9405、8億6461、説明終わり、収益的収支、給水や排水などの営業活動から生じる収入と支出、資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や
排排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出、
健全化判断比率と資金不足比率、健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率、および資金不足比率は、市の財政の健全化を判断する指標です。この比率が一つでも国が定めている早期健全化基準、公営企業会計では、経営健全化基準以上である場合は、財政の健全化計画を策定し、自主的に財政の健全化を図っていくことになります。平成28年度決算では、すべての比率が早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、市の財政は健全な状況であると判断できます。健全化判断比率、表説明、区分、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の順に読みます。 区分、日高市、実質赤字比率、横棒、連結実質赤字比率、横棒、実質交際費比率、2.1%、将来負担比率、8.4%、早期健全化基準、13.20%、18.20%、25.0%、350.0%。説明終わり。横棒は赤字がないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明。実質赤字比率。市の一般会計などの赤字の程度を示すもの。連結実質赤字比率。市のすべての会計における赤字の程度を示すもの。実質交際費比率。市の借入金返済額などにかかる実質的な財政負担の程度を示すもの。将来負担比率。借入金の残金など、市が将来支払わなければならない負担の程度を示すもの。資金不足比率。表説明。公営企業会計名。資金不足比率。経営健全化基準の順に読みます。公営企業会計名、水道事業会計、資金不足比率、横棒、経営健全化基準、20.0%。下水道事業会計、横棒、20.0%。説明終わり。横棒は資金不足がないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明、資金不足比率、公営企業会計ごとの資金不足の状況を示すもの。
平成28年度に実施した主な取り組みをお知らせします。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当、子育て支援、教育環境の充実、保健相談センター、教育センター、図書館の機能を有した障害学習センターの適切な管理運営を図るため、外壁やトイレ等の改修、照明の LED 化等を実施。事業費2億1926万7655円。写真説明2枚あります。障害学習センターの外観と、洋式のシャワー付きトイレの写真です。写真終わり。インターネットを通じた自宅学習システムの導入及び、小学4年生から6年生を対象に土曜日に補充学習を行う日高塾の開校。事業費453万4104円。写真説明2枚あります。タブレット端末で自宅学習システムを使っている子どもの写真と、勉強を教わっている子どもたちの写真です。写真終わり。駒郡県郡1300年観光振興環境保全。駒郡県郡1300年を祝し、記念祭や虹のパレード、花火大会等を開催。事業費6153万837円。写真説明2枚あります。虹のパレードの写真と夜空に映る花火の写真です。写真終わり。10月1日、日高市民の日に曼珠沙華を市の花として追加指定。事業費212万2344円。写真説明2枚あります。市の花曼珠沙華宣言セレモニーで、割ったくす玉の前で関係者の集合記念写真と、ズームアップした曼珠沙華の花の写真です。写真終わり。高齢者支援、交通政策。総合福祉センター駒の里の屋根、屋上防水等の改修工事。大広間の畳等の修繕を実施。事業費6381万1907円。写真説明 駒の里の屋根の改修後の写真があります。写真終わり。小学生以下及び65歳以上の方へ、自転車用ヘルメット購入費の補助を実施。事業費39万300円。写真説明。ヘルメットをかぶって自転車に乗っている女の子の写真があります。写真終わり。都市基盤の整備、安心安全の確保。8月28日、大地震を想定した大規模な総合防災訓練を実施。事業費328万3879円。写真説明、救助訓練をしている写真があります。写真終わり。公園施設及び遊具の修繕や、シタンダ堀公園の改修工事等を実施。事業費8547万7545円。写真説明。シタンダ堀公園の改修後の写真があります。写真終わり。経年劣化の激しい幹線道路等の舗装修繕工事。6路線延長 4.2 キロメートルを実施。事業費3億5556万7320円。その他、ソフトボール場等として利用できる横手台グラウンドの整備が完了し、供用を開始。事業費1億7718万1881円。一部スポーツ振興くじの助成を受けています。写真説明。横手台グラウンドでソフトボールをしている写真があります。写真終わり。駒郡県郡1300年駒川小学校開校100周年を記念し、NHK ラジオ体操を誘致。事業費22万3640円。写真説明。駒川小学校の校庭で、ラジオ体操をしている大勢の人たちの写真があります。写真終わり。各行政区から要望があった舗装修繕、側溝整備などの市道の整備や道路照明灯等の交通安全施設の整備を実施。事業費4億2857万8908円。市税の納付方法にクレジット納付を開始、事業費643万7880円。ニュース、日高市定例表彰。10月1日、日高市民の日、市役所301会議室において、日高市定例表彰式を行いました。これは、広く市民の模範となるべき功績のあった個人、及び団体を表彰するもので、今年は個人17人、2団体を表彰させていただきました。受賞された皆さんをご紹介します。純不動継承略、問い合わせ、政策秘書課秘書担当、自治功労、平井久美子市議会議員、石本昇選挙管理委員会委員長、石田則夫、人権擁護委員、中村哲五郎、顧問弁護士、消防功労、斉藤徹、消防団第一分団、本橋茂樹、消防団第一分団、山口和弘、消防団第一分団、栗島武、消防団第三分団、大越健一、消防団第三分団、新野慶治、消防団第四分団、並木正人、消防団第四分団、犬竹聡、消防団第五分団、北野勇樹、消防団第六分団、保健衛生功労、島村幸男、学校医、文化功労、水村茂雄、日高市美術家協会副会長。社会福祉功労、遠藤克美、保護士、 小泉みつえ保護士、飯能日高精神障害者家族会みのり会、社会福祉の増進を目的とする団体、マロードの会、社会福祉の増進を目的とする団体。写真説明2枚あります。市長を囲んで、自治功労、保健衛生功労、文化功労、社会福祉功労を受賞された皆さんです。市長を囲んで、消防功労を受賞された皆さんです。写真終わり。ニュース、11月はいじめ撲滅協調月間。県は11月をいじめ撲滅協調月間に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめにあったり、気がついたりしたら、一人で悩まずご相談ください。良い子の電話教育相談、24時間365日対応。18歳以下の子ども専用、電話 0120-86-3192、 電話#7300、保護者専用、電話 048-556-0874、 電子メールでの相談、メール soudan@spec.ed.jp、 問い合わせ、県青少年課、電話 048-830-5858。 説明、いじめ撲滅キャンペーンの旗を持ったコバトンのイラストがあります。説明終わり。イベント、平成29年度、日高市人権啓発講演会。12月の人権週間に合わせて人権啓発講演会を開催します。テーマは、若者の自殺を考える若者視点から見える実態と対策です。ぜひご参加ください。日時、12月9日土曜午後1時30分から、講演時間90分程度。場所、障害学習センター。人数100人、先着順。費用無料。講師、特定非営利活動法人、ダイトリング代表理事、石井彩香さん。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明、本を持つ石井彩香さん。写真終わり。
広告、もしもの前にご相談。電話 042-989-9770。 安置室完備、無料小式場完備、お葬式の先進堂。
ニュース、明るい選挙啓発作品入選者等を紹介。平成29年度、明るい選挙の啓発のための習字及びポスターを募集したところ、習字610点、ポスター50点の応募をいただきました。応募作品の中から、選考により入選された方をご紹介します。継承略。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、総務課内、電話、989-2111。習字の部、優秀賞30点のうち特選4点。小学生の部、優秀賞特選、渡辺葵、駒川小学校4年。高米もか、駒川小学校5年。松沢京吾、高萩小学校2年。優秀賞、鴨志田龍斗、駒川小学校1年。宮崎斗真、駒川小学校1年。市川春子、駒川小学校2年。石上里穂、駒川小学校3年。宮崎沙羅、駒川小学校3年。谷愛奈、駒川小学校4年。福井啓太、 駒川小学校4年、向田いつき、駒川小学校5年、佐口にな、駒川小学校6年、田辺理香、駒川小学校6年、森田ゆきね、駒川小学校6年、山口いおり、駒川小学校6年、山口まさき、駒川小学校6年、中村あやの、高萩小学校2年、吉野あつき、高萩小学校4年、村上なるみ、高萩小学校6年、柳沢奈々、高萩小学校6年、中村あかり、高萩北小学校3年、山中ひな、高萩北小学校4年、斉藤葵、高萩北小学校5年、八重田桜子、高萩北小学校5年、土屋佳穂、武蔵台小学校3年。中学生の部、優秀賞特選、桑原由衣、駒川中学校2年。優秀賞、木村ここね、駒川中学校1年、堀口真帆、駒川中学校1年、杉山ゆずき、駒川中学校3年、今野夏美、高萩中学校2年。ポスターの部、県へ推薦10点、近藤レオン、駒川小学校6年、吉野あつき、高萩小学校4年、柳沢奈々、高萩小学校6年、永田理子、高萩北小学校6年、船田智香、高萩北小学校6年、坂本舞、駒川中学校2年、吉田綾乃、駒川中学校3年、阿部楓、高萩中学校2年、浅海可憐、武蔵台中学校2年、堀島沙羅、武蔵台中学校3年。優秀賞受賞の習字作品を展示します。展示期間、場所、11月11日土曜から19日日曜、障害学習センター。11月21日火曜から30日木曜、駒公民館。12月2日土曜から13日水曜、高萩公民館。12月15日金曜から27日水曜、文化体育館日高アリーナ。優秀賞特選作品4点あります。上から順に言います。渡辺葵さんの作品、清き一票。高米もかさんの作品、民主主義。松沢京吾さんの作品、夢。桑原由衣さんの作品、危険防止。作品終わり。イベント、日高市消防団特別点検。火災の多い時期を迎えて、消防団員の士気の高揚及び各種災害に備えるため、特別点検を実施します。日頃の訓練の成果を直接会場でご覧ください。日時、11月18日土曜、午前8時30分から正午。場所、飯能日高消防署。内容、服装、規律、機械器具の点検、部隊訓練、消防操法訓練など。雨天の場合は内容、時間等が変更になります。問い合わせ、危機管理防災課防災防犯消防担当。写真説明、防水訓練をしている消防団の皆さんです。写真終わり。
広告、急な場合は、電話 042-989-9770、すぐにお迎え伺います。お葬式の先進堂、24時間受付。
募集、学童保育室入室の受付。入室できる条件、父母またはこれに代わる保護者が、就労等により、放課後に児童の保育ができない家庭、対象児童、市内に住所を有し、小学校に在学する児童、申請書の配布、11月1日水曜から子育て応援課保育担当、1階7番窓口で配布。注意事項、新規に入室を希望する人は、希望する学童保育室で受け付けます。支援員と簡単な面談を行いますので、児童と一緒にお越しください。高根小学校通学時で新規に入室を希望する児童は、高根学童保育室または高根ラッキー学童保育室の入室を選考により決定します。駒川小学校通学時は、居住している地区により、駒川学童保育室、駒川楓学童保育室、駒川桜学童保育室、駒川すみれ学童保育室に分かれます。申請書に添付してある案内でご確認ください。高萩北小学校通学時は、居住している地区により、高萩北学童保育室と高萩北輝き学童保育室に分かれます。申請書に添付してある案内でご確認ください。高萩北小学校通学時は、日高どろんこ学童保育室を選択できますが、定員を超える場合は選考により入室児童を決定します。選考の結果により、高萩北学童保育室、または高萩北輝き学童保育室をご利用いただく場合があります。表説明、受付場所、受付日、受付時間の順に読みます。受付場所、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。受付日、12月1日金曜から28日木曜。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。毎週火曜日は、午後7時まで。高根学童保育室、12月1日金曜、午後4時30分から6時30分。駒川学童保育室、12月4日月曜、午後4時30分から6時30分。武蔵台学童保育室、12月5日火曜、午後4時30分から6時30分。駒学童保育室、12月6日水曜、午後4時30分から6時30分。高萩学童保育室、12月7日木曜、午後4時30分から6時30分。駒川楓学童保育室、12月8日金曜、午後4時30分から6時30分。駒川桜学童保育室、12月11日月曜、午後4時30分から6時30分。駒川すみれ学童保育室、12月12日火曜、午後4時30分から6時30分。高萩北学童保育室、12月13日水曜、午後4時30分から6時30分。高萩北輝き学童保育室、12月14日木曜、午後4時30分から6時30分。日高どろんこ学童保育室、12月15日金曜、午後4時30分から6時30分。高根ラッキー学童保育室、12月1日金曜に高根学童保育室で受付します。駒さつき学童保育室、12月6日水曜に駒学童保育室で受付します。高萩四つ葉学童保育室、12月7日木曜に 高萩学童保育室で受付します。表終わり。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。募集、病後の回復期にあるお子様を家庭で保育できないときは、病後児保育室をご利用ください。病後児保育室、ビーノハウスは、会員登録した人が誰でも利用できる、日高どろんこ保育園に併設された保育施設です。保育室では、こまめな検温や観察が行われ、お子様に変化が見られる場合には、医師と連絡を取り、診察の必要などの指示を受け、対応します。日時、月曜日から土曜日、午前8時から午後6時、祝日及び12月29日から1月3日を除く。場所、社会福祉法人どろんこ会日高どろんこ保育園内、大字朝日が丘211番地3、定員4人、持ち物等、医師連絡表、医師に記入してもらったもの、家庭との連絡表、家庭からの病状連絡表、健康保険、被保険者証、保険証のコピー、着替え2組、紙おむつ6枚とお尻拭き、必要なお子様、お物を入れるビニール袋2枚、バスタオル、コップ、スプーン、フォーク、ミルク、哺乳瓶。費用、1時間800円。昼食、おやつ含む、1回300円。利用方法、事前に会員登録が必要ですので、日高どろんこ保育園内、病後児保育室へご相談ください。利用できる時間帯や方法は、病状や医師の指示を踏まえ、保護者との相談で決定します。高い発熱や著しい衰弱が見られるような時、または伝染性の強い病気の時は、受け入れができない場合があります。問い合わせ、日高どろんこ保育園内、病後児保育室、ビーノハウス、電話 984-1370、
広告、おかげさまで45年11ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
ニュース、11月は児童虐待防止推進月間、いち早く知らせる勇気、つなぐ声。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩む親がいたとき、ご自身が出産や子育てに悩んだときは、子育て応援課、子育て応援担当へご相談ください。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。ネグレクト、保護の怠慢、拒否。家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする。自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、など。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV、ドメスティックバイオレンスなど。虐待の相談電話、児童相談所全国共通ダイヤル24時間。電話 189、いち早く。日高市家庭児童相談室。電話 985-8118。土曜、日曜日及び 祝日を除く午前9時から午後5時。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。写真説明。児童虐待防止推進月間 PR 用のいち早く知らせる勇気、つなぐ声のポスターです。写真終わり。ニュース、11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動週間。DV、ドメスティックバイオレンスを知っていますか ?DV とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。家庭内の問題や個人的な問題として考えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家庭内のことでも、暴行などにあたる行為が行われた場合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。5つの暴力の種類。1、身体的暴力。殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、突き飛ばす、刃物を振りかざす。2、精神的暴力。誰のおかげで生活できると思っているんだ。役立たず等の暴言。交友関係や毎日の行動を細かく監視する。3、経済的暴力。必要な生活費を渡さない。4、性的暴力。望まない性行為の強要。否認に協力しない。5、子供を利用した暴力。子供への加害をほのめかす子供に被害者が悪いと思わせる。デート DV を知っていますか？デート DV とは、恋人間の暴力のことで、力を使って相手を思い通りに支配することです。暴力を伴う交際は、お互いの愛情を育てるものではありません。相手を犠牲にして暴力で自分の思いを通そうとすることは、お互いの関係をダメにします。被害者にも加害者にもならないようにしましょう。問い合わせ、配偶者暴力相談支援センター。電話 048-863-6060。飯能警察署生活安全課。電話 972-0110。子育て応援課子育て応援担当。1階6番窓口。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題について、専用相談電話による相談を受け付けます。秘密厳守。日時、11月13日月曜から19日日曜、午前8時30分から午後7時、18日土曜及び19日日曜は、午前10時から午後5時までです。電話番号、電話 0570-070-810、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。電話 048-859-3507。
広告、読み書き、そろばん教室。全国珠算教育連盟、伊藤学院。電話 042-989-5555。
ニュース、清流保全啓発ポスター入賞者を紹介。清流保全啓発のポスターを募集したところ、市内の小中学生から784点の応募をいただきました。入賞者をご紹介します。継承略。また、入賞作品を11月15日水曜まで文化体育館、 日高アリーナミニギャラリーに、11月11日土曜、12日日曜は日高市民祭り会場内に展示します。素晴らしい作品をぜひご覧ください。問い合わせ、環境課生活環境担当、小学生低学年の部、金賞、松岡樹里、駒川小学校1年、銀賞、新井香音、駒小学校2年、小林さくら、高根小学校1年、銅賞、門脇美奈、駒小学校2年、栗原隼人、駒川小学校1年、金子夏樹、高萩小学校1年、あじたでいたろう、高萩北小学校2年、小学生中学年の部、金賞、和田あずさ、駒小学校3年、銀賞、高柳樹里、高萩小学校4年、小浜あかり、高根小学校4年、銅賞、沼沢すず、駒小学校3年、金子小夏、高萩小学校3年、羽賀月彦、高萩北小学校3年、浅海リリカ、武蔵台小学校4年、小学生高学年の部、金賞、太田三吾、駒小学校6年、銀賞、和田はやて、駒小学校5年、関口大輔、駒小学校6年、銅賞、三宅ゆりあ、高萩小学校5年、吉野真央、高萩北小学校5年、藤原美愛、高萩北小学校5年、浅海聖奈、武蔵台小学校6年、中学生の部、金賞、榎本あかり、武蔵台中学校3年、銀賞、田中デイジ、駒川中学校2年、黒沢奈々美、武蔵台中学校1年、銅賞、坂本舞、駒川中学校2年、森田ゆいな、高根中学校1年、綿抜きタスク、武蔵台中学校2年、中根七香、武蔵台中学校2年。説明、金賞作品が4点あります。蛍がいる川、松岡樹里、みんなで川へ行こう、和田あずさ、川を汚さない、太田三吾、清流を守ろう、榎本あかり。説明終わり。イベント、平成30年1月7日日曜に日高市成人式を開催。市では成人された皆様の前途を祝し、成人式を行います。当日は式典のほか、新成人の恩師からのビデオメッセージ上映を予定しています。家族席も用意していますので、ぜひご来場ください。日時、平成30年1月7日日曜、受付午前10時から、式典午前11時から正午、場所、文化体育館日高アリーナ、駐車場は市役所駐車場をご利用ください。対象、平成9年4月2日から10年4月1日に生まれた人。対象者には11月中に案内状を送付する予定です。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。写真説明、着物を着て成人式会場に座っている女性たち。説明終わり。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは 地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士行政書士事務所、電話042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
ニュース11月9日から15日は、秋季全国火災予防運動、火の用心、言葉を形に、習慣に。火災が発生しやすい時期を迎えます。市内では、平成29年1月から8月までに、建物火災8件、車両火災1件、その他火災5件の計14件の火災が発生しています。火災予防の意識を高め、火災の発生を防ぐとともに、万一火災が発生した場合にも、火災から尊い生命や財産の損失を防げるよう、7つのポイントに注意しましょう。3つの習慣。寝た箱は絶対にやめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。住宅用消火器等を設置する。隣近所の協力体制を作る。住宅用火災警報器の設置。すべての住宅で住宅用火災警報器、火災を知らせる設備の設置が義務付けられています。すでに設置している人は、1ヶ月に一度を目安に点検しましょう。お年寄りや体の不自由な人は、市の日常生活用具給付事業により、住宅用火災警報器が給付される場合があります。詳しくは、社会福祉課または長寿生きがい課へお問い合わせください。住宅訪問による防火普及啓発活動。住宅火災等による高齢者の被害が増加傾向にあることから、飯能日高消防署では、平成27年度から、満80歳以上の一人暮らしの単身世帯を対象に、住宅訪問を行っています。実施期間、11月上旬から平成30年3月末。指導内容、火器、調理器具、暖房器具、電気器具の防火点検。住宅用火災警報器の設置状況や電池試験など、放火防止対策などの防火指導。消防職員が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。消防職員の名前を利用した訪問販売等にご注意ください。イラスト説明。住宅用火災警報器の設置場所を図示したイラストです。2階子供部屋、階段、寝室は要設置。1階台所は任意設置となっています。説明終わり。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。イベント、アフタヌーンコンサート、フルートアンサンブル。心揺らすフルートの演奏会です。土曜日の昼下がり、ゆったりと心地よい音楽を楽しみませんか？日時、12月9日土曜、午後1時30分から3時30分。場所、駒川南公民館。対象、成人。人数60人、申し込み順。費用無料。演奏者、秋間茂さん、加藤陽子さん、大平俊明さん。演奏予定曲、フォスター、日本の唱歌、クリスマスソングほか。 演奏曲は変更になる場合があります。申し込み、11月10日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。事前に申し込みのない人は参加できません。問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。 イベント年末調整軽減税率制度説明会。源泉徴収義務者の皆さんを対象に、平成29年分の年末調整説明会と消費税軽減税率制度説明会を開催します。表説明。期日・時間・場所・時間の順に読みます。期日・時間、11月21日火曜、場所、坂戸市文化会館、フレア、坂戸市元町 17-1、時間、軽減税率制度説明会、午後1時から2時、年末調整説明会、午後2時15分から4時15分、11月22日水曜、三芳町文化会館、コピス三芳、三芳町藤久保1100-1、軽減税率制度説明会、午後1時から2時、年末調整説明会、午後2時15分から4時15分、11月24日金曜、川越市市民会館、山吹会館、川越市黒輪町、1-18-1、年末調整説明会、1、午前10時から正午、2、午後2時から4時、今日終わり。各会場とも駐車場が狭いため、なるべく公共交通機関をご利用ください。11月24日金曜は、年末調整説明会のみです。問い合わせ、川越税務署法人課税第一部門軽減税率制度説明会、法人課税第二部門年末調整説明会、電話 049-235-9411、 代表。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
駒川マロンの魅力を全国へ。日高市×株式会社カニ屋×女子栄養大学。日高市のブランド栗駒川マロン、ブランド力のさらなる向上等を目指し、日高市株式会社カニ屋、女子栄養大学の3社共同で、市の特産品駒川マロンをふんだんに使用したお菓子2種類を開発しました。問い合わせ、産業振興課農政担当。日高市は県内随一の栗の生産地です。駒川マロン、日高ポロンといったブランドが存在し、秋にはたくさんの人が栗を求めて日高市を訪れます。しかし近年では農業者の高齢化等の影響により、栗生産農家でも離農や規模の縮小が見受けられ、平成17年に約71トンあった栗の出荷量が、平成28年には約30トンにまで減少しています。そこで市では改めて特産の栗に着目し、平成26年度から地場産栗の知名度向上、ブランド力強化、生産量増大に向けて栗料理レシピコンテストや、日高栗フェスティバルの開催、パンフレット等の作成などを行ってきました。今回はその一環として、 日高市産の栗の価格、取引単価を高め、生産者の収入とモチベーションの向上を目的に、官民学連携による栗を使った新たな商品の開発を進めてきました。今年1月から2月にかけて、女子栄養大学フードマーケティング研究室、指導浅尾貴子先生と商品開発検討会を開催し、アンケート結果や関係者との意見交換を踏まえて、コンセプトやターゲットを決定、栗菓子8案の提案がありました。その案をもとに公募により事業者を選定し、商品開発に意欲的で一定量の生産ができ、販路も豊富な事業者として株式会社カニヤが製造を手掛けることとなりました。市としては直接的な農業者支援だけではなく、営農継続につながる仕組みの構築という間接的な支援を行うことにより、生産者自らの自発性が高まることを期待しています。また、安価な取引額で大量に生産し、製品を流通させるのではなく、高付加価値化を図ることで、高いブランドイメージが作られるものと期待しています。
写真説明、2枚あります。お菓子の開発に携わった株式会社カニヤの水村慎太郎社長左と、女子栄養大学食文化栄養学科4年の岩井彩香さん右。開発されたお菓子を持った笑顔の2人です。巾着田で開催された日高栗フェスティバルは大盛況。出店テントの前が大勢の人で賑わっています。写真終わり。各製品のネーミングや商品の考案は女子栄養大学の皆さんが行いました。栗賞駒川ブラウンは日高市の栗をイメージできる語呂、こだわりと丁寧な技術を連想させ、覚えやすいようなネーミングに、栗賞栗まんじゅうは一般的な名称をあえて使用することで、今までの栗まんじゅうのイメージと実際に食べた時の味わいや食感とのギャップを楽しんでいただけるようなネーミングにしました。各製品とも栗が主役であること、価格や味わいとして栗がなくてはならないお菓子を選定し、特徴を高めるようなレシピ考案やパッケージ選定等の商品開発を行いました。株式会社カニヤの水村慎太郎社長は、余計なものを使用せず、最高の原材料で仕上げることで、栗本来の味を輝かせることができたと語ってくれました。また、商品企画等を手掛けた食文化栄養学科4年の岩井彩香さんは、栗をふんだんに使用して美味しい商品ができた。栗農家が注目され、生産を盛り上げていくことにつながるようなお菓子ができたと思う、と笑顔で語ってくれました。生産者が継承してきた駒川マロンの魅力、女子栄養大学の商品企画力やマーケティング力、株式会社カニヤの匠の技と情熱が詰まったお菓子をぜひご賞味ください。写真説明4枚あります。栗賞駒川ブラウン。駒川マロンの渋皮煮を約18個使用した栗のテリーヌで、余計な原材料を使用せず、栗本来の香り豊かな味わいを生かした高級感のある一品です。9月20日に天皇皇后両陛下が市内で会食された際にも献上したもので、贈答用としても使用できるように、切り箱の包装にもこだわりました。販売価格7800円税込み、販売数限定100本、内容1本約600グラム切り箱入り、販売方法予約販売、予約方法11月2日木曜から株式会社カニヤ全店で予約受付、予約から2日後以降に店舗で受け渡し、
カットした駒川ブラウンがあります。栗小、栗まんじゅう。見た目は和菓子のおまんじゅうそのものですが、まるで洋菓子のような新しい食感が味わえる一品です。日高市産の栗を使った渋皮煮を丸ごと詰め、サクサク、ふんわり、ほろほろとした食感の皮で包みました。販売価格300円、税込み。販売数約1万個。売り切れ次第終了。内容、1個約 55g。販売方法、11月2日木曜から株式会社カニヤ全店で店頭販売。丸ごとのものと切り口を見せたものがあります。大粒で高品質と評判の駒川マロン。販売が始まると直売所には多くの人が訪れます。手のひらいっぱいの大きな栗です。株式会社カニヤ。駒川店店舗案内。営業時間午前9時から午後7時。定休日年中無休。住所日高市駒川 1-13-6。電話番号985-6161代表。カニヤ駒川店の外観です。写真終わり。日高シティ、あなたの街から。コレクションオブフォトグラフス。広報に掲載された写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、8つのイベントと12枚の写真があります。順に読みます。みんなの成果、公民館文化祭、10月から11月にかけて、各公民館で文化祭が開催されています。10月14日、15日の高萩北公民館文化祭展示の部では、サークルの絵画や書道、生け花、パッチワークなど様々な作品が展示されました。また、発表の部では、舞踊やダンス、合唱など、日頃の練習の成果が披露され、大きな拍手を受けていました。写真説明。生け花や書道を鑑賞する人たちがいます。写真終わり。ジャズと古民家の融合。10月4日の十五夜に合わせて、駒郷古民家でコンサートを開催しました。高萩北公民館を拠点に活動している SGS 親父バンドの皆さんが、月にまつわる楽曲等15曲を披露しました。薄雲がかかっており、なかなか月が見えませんでしたが、途中月も顔を出し、素敵なお月見となりました。写真説明、古民家で SGS 親父バンドの皆さんが演奏しています。写真終わり。地域の力、地区体育祭。9月から10月にかけて地区体育祭が開催されました。今年は天候に恵まれ、全地区開催となりました。10月9日に開催された駒地区体育祭では、大縄跳びや大玉送り、綱引きなどが行われ、子どもから大人まで大勢の皆さんが参加し、優勝を目指して一生懸命頑張りました。市民カメラマン、小犬間春夫さん撮影。写真説明。駒地区体育祭で大勢の人が大玉送りをしています。写真終わり。男同士で楽しく交流。10月13日、駒川南公民館でシニア生き生き交流会を開催しました。この日は、ひもかわうどんと落語を楽しむ会と称して、日高市ヘルスメイトの皆さんに教わりながら、ひもかわうどん作りに挑みました。生地を伸ばすのに苦労しましたが、出来上がったひもかわうどんはとても優しい味。お腹いっぱいになった後は、落語で大笑いしました。写真説明。 うどん生地を綿棒で伸ばしている参加者、それを見守っている参加者です。写真終わり。赤く染まる日高の秋、9月16日から10月1日まで、巾着田曼珠沙華祭りを開催しました。今年は天皇皇后両陛下の訪問で、多くのテレビや新聞等に取り上げられたこともあり、有料期間中の来場者数は約13万3000人となりました。今年も真っ赤な絨毯が多くの人を魅了しました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明3枚あります。曼珠沙華の花、揃いの衣装で踊っている人たち。曼珠沙華を鑑賞したり、写真を撮ったりしているたくさんの観光客がいます。写真終わり。稲刈りに挑戦。9月16日、巾着田管理事務所東側の水田で、親子稲作体験を行いました。5月27日に田植えを行い、今回は楽しみに待っていた稲刈りです。子どもたちは保護者の人に補助してもらいながら、鎌を使って刈り取りました。おいしいお米ができたかな？市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。女性が女の子の手を取って稲刈りをしています。写真終わり。栗づくし、日高栗フェスティバル。9月24日、巾着田曼珠沙華祭り会場内で、日高栗フェスティバルを開催しました。クイズ大会や栗の重さを当てる重さぴったしチャレンジ、栗拾い大会など参加して楽しめるイベントの他にも、栗を使った商品の販売などがあり、日高の特産品、栗をみんなで楽しみました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明、3枚あります。栗をボウルに入れています。クイズ大会で回答者の女の子に司会者がマイクを向けています。トングや菜箸で栗拾いをしている大人と子供がいます。写真終わり。いい汗かこうぜ、卓球教室。9月13日、20日、27日の3日間、駒中学校体育館で卓球教室を開催しました。今、世界卓球で日本選手の活躍は目覚ましく、卓球ブームの火付け役となりました。教室では、講師の方に楽しく教えていただき、打ち方に始まり、試合まで良い汗を流して、回を重ねるごとに上達していきました。市民カメラマン、小犬春夫さん撮影。写真説明、体育館で卓球をしている人たち。写真終わり。説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316。ホームページアドレス、http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。国民健康保険の医療費適正化にご協力を。医療費が増えると皆様の保険税の負担が大きくなるばかりではなく、医療制度の運営が困難になります。誰もが安心して医療を受けられるようにご理解とご協力をお願いします。重複受診はやめましょう。重複受診は病院の数だけ初診料が重なり、患者本人の負担が増えることはもちろん、検査や処置も増え、体への負担だけでなく、医療費が増える要因になります。お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は、処方された薬の履歴、調剤履歴をまとめるための手帳です。持参すると料金が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品は、新薬と同等の品質と 認められている後発医薬品のことです。開発費が抑えられるため、新薬より安価です。整骨院などの施術内容の調査を行っています。請求内容と皆様が実際に受けた施術内容が一致するかアンケート調査をしています。回答にご協力をお願いします。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当1階3番窓口。募集、自衛官募集、自衛官採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。入間地域事務所では毎月1回説明会を実施しています。表説明、募集種目、受付期限、試験期間、応募資格の順に読みます。募集種目、陸上自衛隊高等工科学校生徒、推薦、受付期限、12月1日、金曜まで、試験期間、平成30年1月6日土曜から8日、祝日までの間の指定する1日、応募資格、中学卒業、見込み含む、15歳以上、17歳未満の男子、陸上自衛隊高等工科学校生徒、一般、平成30年1月9日火曜まで、第一次試験、平成30年1月20日土曜、中学卒業、見込み含む、15歳以上、17歳未満の男子、自衛官候補生、年間を通じて募集、受付時にお知らせ、18歳以上、27歳未満、表終わり、応募資格の年齢は、平成30年4月1日日曜現在です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話、04-2923-4691。年金、ミニ知識、健康支援課、国民年金、医療費担当。年末調整、確定申告をする際には、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を添付してください。国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市民税、県民税の申告において、社会保険料控除の対象になります。平成29年分の申告では、29年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。可燃度分の保険料を29年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合も、その額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、社会保険料、国民年金保険料控除証明書が日本年金機構本部から11月上旬に送付されます。年の途中から国民年金に加入したなどの理由により、今年の10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人には、平成30年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、平成30年3月15日木曜まで。IP 電話等の場合は、電話 03-6630-2525 におかけください。教育委員会臨時職員登録者募集、給食調理補助員、業務内容、学校給食の調理補助、勤務時間、午前9時から午後3時、勤務地、学校給食センター、時給、 690から920円。給食運搬員、業務内容、学校内での学校給食の仕分け、およびコンテナの運搬。勤務時間、午前11時から午後2時。勤務地、小中学校。時給880円。共通事項、登録期間、2年度間。申し込み、登録するにあたり面接を行います。教育総務課、教育総務担当へ連絡後、履歴書、写真添付をお持ちください。勤務条件は、勤務時により異なります。採用については必要に応じて登録者の中から選考により行います。時給は平成29年11月現在です。問い合わせ、教育総務課、教育総務担当。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566、行政書士田中悟。
催し、木星の会、お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、11月12日、26日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。ハッピーなお自宅のすすめ。就活カウンセラーの先生に、今から考えることについて教えていただきます。お金、相続、介護、お墓など、自分のこれからの生き方を思い描き、今から情報収集をしましょう。日時、11月15日水曜、午後1時30分から3時、場所、武蔵台公民館、対象、成人、講師、行政書士、就活カウンセラー、川端しずみさん、費用無料、持ち物筆記用具。申し込み、電話、または直接武蔵台公民館へ。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 第3日曜日、定例自然観察会、バードウォッチング。南小畔川周辺の野鳥を観察します。日時、11月19日日曜、午前9時から正午、集合場所、日高総合公園駐車場、人数20人程度、申し込み順、費用無料、持ち物等、筆記用具、双眼鏡、雨具、その他必要と思うもの。申し込み、11月16日木曜までに、電話、または直接、環境課、生活環境担当へ。問い合わせ、環境課、生活環境担当。日高市青少年の市長大会。市内に在住、在学している青少年が、将来に向けて考えていることや、日常生活、学校生活の中で感じていること、大人たちに訴えたいことなどを発表します。今を生きる子どもたちの声を聞いてみませんか。家族ふれあいポスターコンクールの表彰式も行います。日時、11月19日日曜、午後0時30分開場、1時開会。場所、総合福祉センター駒の里。発表者、小学4年生から高校生。人数200人、先着順。費用無料。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。女性限定経営塾、レディ。経営に必要な基礎知識を学んだり、 女性同士のネットワークを広げたりしませんか？
日時、平成30年1月17日水曜、22日月曜、25日木曜、午前10時から午後1時、対象、経営者、後継者、創業予定の女性、人数20人、申し込み順、内容、税務口座、労務口座、ビジネスマナー、費用1万円、教材費等、申し込み12月8日金曜までに、費用を添えて、直接、日高市商工会へ。場所、問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。親子で天体観測会。今回は、月や水星、土星などを中心に観測会を行います。日時、11月25日土曜、午後5時から8時。天候不良の場合は、当日正午に判断しますので、駒公民館、または武蔵台公民館へお問い合わせください。場所、駒公民館及び巾着田多目的広場。対象、小中学生とその保護者。人数、50人。申し込み順。講師、川越天文同好会の皆さんほか、持ち物等、観測に適した服装、筆記用具、温かい飲み物など、申し込み、11月6日月曜以降に、電話または直接、駒公民館または武蔵台公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950。写真説明。天体観測会をしています。写真終わり。一人親家庭就労相談。一人親家庭のお母さん、お父さんに向けて、ハローワークが市役所で就労相談をします。就職に関するどのような相談もお気軽にご相談ください。日時、12月7日木曜、午前10時30分から午後0時30分。8日金曜、午前10時30分から午後3時30分。場所、市役所1階相談室。対象、一人親家庭の母、父。申し込み、事前に電話で、子育て応援課、子育て応援担当へ。通常の就労相談は随時受け付けています。平成30年1月から月1回、出張相談窓口を開設する予定です。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表説明。平成29年9月の可燃ごみ。昨年、同月との比較の順に読みます。平成29年9月の可燃ごみ。全体量 900.60トン。昨年、同月との比較、マイナス 36.61トン。処理費用、3696.624万円。マイナス 150.2474万円。一人当たりの量、15.97キログラム。マイナス 0.55キログラム。一人当たりの処理費用、655円。マイナス22円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。残念なことに、
可燃ごみの日に水分を多く含んだごみ袋や、古紙・古布の日に雑誌・段ボール等が紐で縛られずに出されている集積所が見受けられます。ルールとマナーを守り、みんなが気持ちよく使えるようにしましょう。クリッカーが吹き出しで言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、漢方専門、長寿蔵薬局、飯能信用金庫、諸山支店前、電話 049-276-5178、日曜日定休、和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
上級救命講習、いざという時に必要な応急手当が出来るようぜひ参加してみませんか。成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法、外傷の手当方法、搬送法などが学べる講習です。実技、筆記試験合格者に上級救命講習修了証を交付します。日時、11月22日水曜午前9時から午後5時。場所、飯能日高消防署。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、及び所沢市に在住、在勤、在学している中学生以上の人。普通救命講習の受講歴は問いません。人数30人、申し込み順、費用無料、持ち物等、筆記用具、昼食、動きやすい服装。申し込み、11月7日火曜から14日火曜の午前8時30分から午後5時15分までに電話または直接、飯能日高消防署消防管理課へ。土日曜日を除く。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課。電話 974-7226。川越市場祭り、青果物、水産物等の販売のほか、マグロの解体ショー、マグロの漬け丼などの模擬店が多数出店します。日時、11月23日祝日、午前7時から午後1時、商品が売れ切れ次第終了。場所、問い合わせ、埼玉、川越総合地方卸売市場、川越市、大字、大袋、650番地、電話、049-240-2246。写真説明。マグロの解体ショーをしています。写真終わり。駒郡探訪。駒郡建軍1300年記念事業から1年が経過しました。歴史を風化させないため、駒郡と呼ばれた時代に活躍した地元の偉人の功績を知り、またこの時代の石造物がどのような背景で建立されたかを学びます。場所、駒公民館、時間、午後1時から3時、対象、20歳以上の人、人数20人、3回すべてに参加できる人を優先、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、11月15日水曜から12月2日土曜までに、電話または直接駒公民館へ。小説名、期日、テーマ、講師の順に読みます。期日、12月9日土曜、テーマ、路傍に佇む 赤道物を訪ねて、講師、障害学習課、文化財担当職員、平成30年1月13日土曜、日本の近代化に貢献した高林健三、桑田康平兄弟にまつわる話。桑田康平翁を顕彰する会会長、入江武夫さん。平成30年1月20日土曜、駒郡梅原村の高原一刀流、昼間家四代を語る。剣道、八重道教師七段、加藤久二さん。今日終わり。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。西部総合相談センター、出張法律相談会、無料。日時、11月8日水曜、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館、日高アリーナ。一組1時間、予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務、整理、成年後見など、費用無料。申し込み、電話で、総合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。 イラン映画、オフサイドガールスを見て考えよう。どうして女はスタジアムに入れないの？埼玉県西部地域まちづくり協議会男女共同参画部会と、東京家政大学地域連携推進センターが共催で、映画上映会を開催します。女性が男性のスポーツをスタジアムで観戦することを法律で禁止しているイランで、サッカースタジアムに男装して踏み込んだオフサイドな少女たち。その奮闘記から女性差別について学識者の見解を交えて考えます。日時12月16日土曜、午後1時会場。1時30分から4時、場所、入間市産業文化センターホール、西武池袋線、入間市駅下車徒歩12分、対象、日高市、所沢市、入間市、狭山市、飯能市に在住、在勤、在学している人、人数400人、申し込み順、コメンテーター、東京家政大学人文学部英語コミュニケーション学科准教授、並木由紀さん。費用無料。申し込み、11月17日金曜以降に参加者全員の氏名、代表者の電話番号を電話、ファックスまたは郵送で、総務課市民活動人権推進担当へご連絡ください。代表者一人で4人まで申し込みができます。1歳から未就学児までのお子さん先着5人を有料、1人につき500円でお預かりします。11月17日金曜から12月8日金曜までに、入間市男女共同参画推進センター、電話04-2964-2536へお申し込みください。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和座南平沢1020番地、総務課市民活動人権推進担当、ファックス 989-2316。 写真説明、オフサイドガールスのワンシーンです。写真終わり。
広告、ハンコは幸運堂、実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等。電話 080-2053-1841。電話 985-1671。
男の料理、旬の食材を使ったヘルシー料理で、冬を元気に乗り切ろう。初めての方でも大丈夫です。日時、12月2日土曜、午前9時30分から午後1時。場所、駒川公民館。対象、成人男性。人数15人。申し込み順。メニュー、簡単シーフードピラフほか。講師、駒川ヘルスメイトの皆さん。費用、600円。当日集金。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、筆記用具。申し込み、11月28日火曜までに、電話または直接駒川公民館へ。第2、4月曜日を除く。問い合わせ、駒川公民館、電話989-9110。子育てリラックスタイム、精油の力2、アロマクリーム作り。アロマオイル、精油の効果を知り、心と体の疲れを癒し、毎日の生活に潤いを取り入れてみませんか？乾燥する季節、お肌に優しいかゆみ止めクリームを作ります。日時、11月28日火曜、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館調理室。対象、未就学児の保護者。人数20人。申し込み順。講師、アロマセラピスト、寺島香織さん。費用500円。11月21日火曜までにお持ちください。持ち物、空き瓶1つ、ジャム 165g ぐらいの大きさのもので、きれいに洗い乾かしたもの。筆記用具、申し込み、11月2日木曜から21日火曜までの午前8時30分から午後5時までに、電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。材料準備の関係上、11月21日火曜以降のキャンセルはご遠慮ください。第3回目、アロマハンドトリートメントは平成30年1月30日火曜に行います。問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。親子で楽しくクリスマスパーティー。親子で簡単な体操をした後に、モールを使ってクリスマスリース作りをします。プチデザート、カステラ、生クリームを使用も作っちゃうよ。日時、12月13日水曜、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館。対象、1歳以上の未就学児とその保護者、祖父母の参加も可。人数15組。講師、母と子のスキンシップサークル指導者、関美香さん。費用、無料。持ち物、手拭きタオル、汗拭きタオル、飲み物。申し込み、11月6日月曜から、12月6日水曜までの午前8時30分から午後5時までに、電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。材料準備の関係上、12月6日水曜以降のキャンセルはご遠慮ください。アレルギーについて伺います。1歳未満のお子さんの保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 第15回、イルマ軍師人権フェスティバル。人権尊重の意識の高まりは、世界的な潮流となっています。人権が尊重され、
誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、人権問題への理解、関心を深めることを目的として、イルマ郡市人権フェスティバルを開催します。日時11月20日月曜、正午から午後3時40分。場所、富士見市民文化会館キラリ、富士見。公共交通機関をご利用ください。講演、講師、童話問題の解決を目指して、埼玉県県民生活部人権推進課。音楽は人権をどう表現してきたか。青島博さん、ピアノ、お話。小野勉さん、テノール。富士見風物詩上映。人権作文の朗読、人権パネル等の展示、物品販売等もあります。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、総務課市民活動、人権推進担当。巾着田で小麦の栽培体験をしてみませんか？巾着田内で行う小麦の栽培体験の参加者を募集します。種まき、草取り、麦踏み、収穫のほか、うどん打ちの体験も行う予定です。日時、主に平日の午前9時から正午までを予定。10回程度。場所、巾着田。対象、市内在住で除草、収穫等の農作業に参加できる人。人数10組、申し込み順。1組2人までです。1人でも参加できます。指導、巾着田サポーターズクラブ。費用、1人1000円。体験に参加された人には、小麦粉を進呈します。申し込み、11月6日月曜から15日水曜までに、電話で、産業振興課、商工観光担当へ。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。
広告、琉球拳法、投手術、空、空手教室。幼年、少年、一般、女子、シニア、各クラス、生徒募集中。連絡先、日高市下香山344-5。電話 090-1768-4707。 指導安富重之。
冬のあったかごちそうご飯、おいしくご飯を食べよう。おもてなし料理としてもぴったりな献立です。料理が苦手な人にも丁寧にお伝えします。日時12月7日木曜、午前10時から午後1時。場所、保健相談センター。対象、成人。人数、30人、申し込み順。講師、日高市ヘルスメイト。費用、300円。持ち物等、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、手拭きタオル、筆記用具。申し込み、11月6日月曜以降に、電話または直接、保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 書き初め教室、お習字が得意な子も苦手な子もみんなで一緒に練習しよう。日時12月26日火曜、午前9時30分から11時30分。場所、駒川南公民館。対象、小学3年生から中学生。人数、15人。申し込み順。講師、工藤和代さん。費用、無料。持ち物、習字セット、お手本。申し込み、12月19日火曜までの午前8時30分から午後5時までに直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。問い合わせ、
駒川南公民館、電話 989-1000、 介護者、一人暮らしの方、お話しに来ませんか？日高市警庁ボランティア、うさぎは、訓練を受けたお話し相手のボランティアです。日々介護をする中、一人で悩みを抱えていませんか？また、一人暮らしの高齢者で、寂しい、誰かと話したいと思っている方はいませんか？お話を聞かせてください。一人1時間程度、費用無料、秘密は厳守します。まずは、日高市社会福祉協議会へお電話ください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 B 型肝炎の最新医療を学びましょう。 B 型肝炎の最新医療について具体的なケースをもとに学びます。また、講演会の前には患者の方、その家族の方を対象に交流会も実施します。日時、11月25日土曜。交流会、午前10時から正午。講演会、午後1時30分から4時。場所、埼玉会館。JR 浦和駅西口下車、徒歩6分。費用、無料。講師、埼玉医科大学、消化器内科、肝臓内科教授、持田聡さん。申し込み、問い合わせ、全国 B 型肝炎訴訟埼玉弁護団、電話 048-862-0377。 急な介護に慌てないための家庭介護教室。介護は他の誰かの特別なことではなく、誰にでも起こりうることです。在宅での介護に備えるため、基礎的な知識や技術を学びます。日時、11月28日火曜、午前10時から午後4時。場所、大川学園医療福祉専門学校。総合福祉センター、駒の里、武蔵高萩駅などから送迎バスを運行する予定です。対象、市内に在住、在勤している人で、在宅での介護に関心のある人。人数20人、申し込み順。内容、講話、実技、認知症についての学習。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、ハンカチ、昼食、飲み物。申し込み、事前に電話または直接、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 第8回引きこもり不登校講演会。引きこもりは、当事者もご家族も心労を抱えている人が多くいます。一人で抱え込まず、ぜひご参加ください。日時、12月3日日曜、午後1時受付、1時30分から3時30分。場所、諸山町福祉会館、ウイズ諸山。対象、引きこもり、不登校当事者、またはその家族、支援者。人数80人、申し込み順。テーマ、引きこもる子の心、親の心、つながりを求めて。講師、埼玉県スクールカウンセラー、竹中真理子さん。費用、無料。申し込み、問い合わせ。マロードの会、斉藤。電話、090-5575-7054。坂戸保健所、電話、049-283-7815。第27回、日高、郷土カルタ大会。タイの国21世紀郷土カルタ県大会日高予選。子ども会からでも友達同士でも参加できます。日時、平成30年1月14日日曜、午前9時30分から午後3時。場所、文化体育館日高アリーナ。
対象市内小学生、種目、団体競技、3人、1チーム、低学年の部、小学1年生から3年生、小学生の部、小学1年生から6年生、個人競技、1対1の対戦。県大会参加の条件、団体は小学生の部の男女混合で編成された上位2チーム、個人は上位2人、団体、個人とも子ども会からの申し込みに限ります。申し込み、各子ども会育成会長を通じ、12月1日金曜までに各公民館または日高市子ども会育成連絡協議会へ、オープン参加での申し込みもできます。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会、障害学習課内、電話 989-2111。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山 235-1。
第15回作品展示会、障害のある皆さんの作品展示会を開催します。日時、12月9日土曜午前10時から午後3時、場所、マルキ記念福祉メディカルセンター、デイケアセンターのぞみ、問い合わせ、地域活動支援センターのぞみ、電話 049-276-2088。 第5回駒郡県郡歴史シンポジウム、日時12月3日日曜午後1時開場、1時30分から4時30分、場所障害学習センター、人数150人、申し込み順、テーマ駒郡の古代寺院の謎を語る、尾中毛ハイジ、大寺ハイジ、高岡ハイジ、内容、講演、パネルディスカッション、費用700円、資料代等、申し込み、11月6日月曜以降に、氏名、住所、電話番号等、電話、またはファックスで、一般社団法人、ポマ1300へ、問い合わせ、一般社団法人コマ1300、電話 978-7432、ファックス 978-7452。 講習防火管理新規講習、期日12月13日水曜、14日木曜、場所入間市産業文化センター、対象日高市、飯能市、入間市、狭山市、および所沢市に在住、在勤している人、人数100人、申し込み順、費用3650円、テキスト代、持ち物、受講票、受講者本人の証明になるもの、運転免許証等、筆記用具、申し込み、11月6日月曜から10日金曜の午前8時30分から午後5時15分までに直接、飯能日高消防署予防指導課へ。消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を受講した人は、講習科目が一部免除となります。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。 韓国料理教室4、日高の食材を使って韓国料理に挑戦してみよう。日時12月6日13日の水曜日午前10時30分から正午、場所駒公民館、対象成人、人数20人、申し込み順、メニュー、チヂミ、キムチ、
講師、加藤徳寸さん、吉川静江さん。費用1500円、教材費等。持ち物、エプロン、参加付近、紙を覆えるもの、筆記用具。申し込み、11月13日月曜から28日火曜までに、費用を添えて直接駒公民館へ。日曜日及び祝日を除く。問い合わせ、駒公民館、電話989-2381。
健康スポーツ。ママのための骨盤調整ヨガ。産後のヨガで骨盤を正しく調整しませんか？リラックスした気持ちで心身ともにリフレッシュしましょう。見守り保育がありますので、お子さんと一緒にご参加ください。日時、12月20日水曜午前10時から正午。場所、駒川南公民館。対象、3ヶ月から2歳くらいまでのお子さんがいる人。人数、20人。申し込み順。講師、さなりちかさん。費用、無料。持ち物等、飲み物、バスタオル、動きやすい服装。申し込み、11月9日木曜以降に、電話または直接駒川南公民館へ。問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 楽しく歩こう。12月の定例健康ウォーキング。表説明、公民館名、連絡先、テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110。 駒川南公民館、電話 989-1000。 テーマ、日時、小江戸川越を散策。12月13日水曜、午前9時から午後0時30分ごろ、駒川公民館に集合。川越市内で解散します。駒川駅から川越駅までは電車を利用します。交通費500円程度は各自負担となります。駒公民館、電話 989-2381。 武蔵台公民館、電話 982-2950。 西阿賀野から高山不動尊、阿賀野宿を歩く。12月20日水曜午前8時40分から午後4時ごろ、駒駅に集合してください。駒駅から西阿賀野駅までは電車を利用します。交通費500円程度は各自負担となります。昼食をお持ちください。高萩公民館、電話 989-2145。 高萩北公民館、電話 989-7322。 駒川沿い巾着田付近を歩く。12月2日土曜午前7時50分から正午ごろ、高萩公民館に集合してください。武蔵高萩駅から駒川駅までは電車を利用します。交通費400円程度は各自負担となります。
表終わり。
時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。広告、サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボアベール、日高、日高市上加山、235-1、電話、042-978-6720。 運動教室、初心者向けピラティス講座。骨格の歪みや筋力不足からくる体調不良をインナーマッスルを整えることで改善させるエクササイズです。日時、12月6日水曜、平成30年2月6日火曜、午後1時15分受付。 1時30分から3時。2回とも同じ内容です。参加はどちらか1回のみとなります。場所、障害学習センター。人数、各30人。申し込み順。講師、国分美香さん。費用、無料。持ち物等、タオル、飲み物。ヨガマットは用意してあります。実技は裸足で行います。申し込み、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター。電話 985-5122。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？認知症サポーターは、特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。講座終了後には、認知症の人を支援しますという意思を示す目印のオレンジリングと、埼玉県が発行する認知症サポーター証をお渡しします。日時、12月9日土曜午後1時から3時。場所、高萩公民館。費用、無料。申し込み、電話または直接、高萩地域包括支援センターへ。当日申し込みも可。問い合わせ、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001 認知症サポーターステップアップ講座。認知症サポーターの皆さんからのもっと勉強したいという声を受け、認知症サポーターステップアップ講座を開催します。認知症サポーターの皆さん、ぜひご参加ください。日時11月30日木曜。午前10時から午後3時30分、正午から午後1時まではお昼休憩となります。9月16日に開催した講座と同じ内容です。場所、障害学習センター。対象、市内に在住、在勤、在学している人で、原則として認知症サポーター養成講座を受講済みの人。人数、30人。申し込み順。内容、午前、認知症について、認知症の方への関わり方。午後、考えてみよう。認知症サポーターとしてできることは？講師、特定非営利活動法人、ホールファミリーケア協会、山田豊吉さん。費用、無料。申し込み、電話または直接、長寿生きがい課高齢者支援担当へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、市販的弓道大会。日時、12月9日土曜、午前9時15分受付。場所、文化体育館、日高アリーナ。部門、個人の部、及び団体の部。団体の部は、1チーム2人で構成します。なお、当日欠員があったチームは、個人の部での参加になります。資格、個人の部は中学生以上、団体の部は小学生以上、小学生は保護者の同伴が必要。費用、無料。申し込み、障害学習課、または文化体育館、日高アリーナにある申し込み用紙に記入の上、11月30日木曜までに直接障害学習課市民スポーツ担当へ。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。シニア向け運動教室。腰や膝が痛い、階段の上り下りがつらい、などあり、以前より動きにくくなった。外出の機会が減っている。体力に少し自信がなくなってきた。そんな人におすすめの教室です。週に1回、運動指導経験を持つ専門スタッフが、楽しく体操を指導します。3ヶ月間、みんなで体操を行い、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。 フィットネスコマ、期日12月6日から平成30年2月28日までの毎週水曜日、1月3日を除く、時間午後0時30分から2時30分、場所武蔵大病院、久保278-12、フィットネス駒川、期日12月20日から平成30年3月14日までの毎週水曜日、1月3日を除く、時間午後1時30分から3時30分、場所かやまクラブ、かやま389-1、共通事項、対象市内在住の65歳以上の人で、全12回参加でき、自力で会場まで行くことのできる人。送迎を要する人は、申し込み時にご相談ください。平成29年度に、この教室に参加したことのある人は参加できません。人数、各10人、申し込み順、費用、無料、持ち物等、室内用運動靴、飲み物、汗拭きタオル、筆記用具、健康保険被保険者証、動きやすい服装。申し込み、11月13日、月曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課、高齢者支援担当へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。グランドゴルフ教室、日時、11月9日、木曜、15日、水曜、23日、祝日、30日、木曜、午後1時から5時ごろ、雨天中止。場所、日高総合公園、野球場。人数、20人程度。費用、無料。持ち物等。運動のできる服装。クラブ等は用意しますが、お持ちの方はご持参ください。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、日高市グランドゴルフ連盟、新井。電話、989-6011。広告、出張専門、針、灸。宣灸師、村岡恵子。電話、042-985-1795。介護予防教室。介護予防なんてまだ早い。元気だから大丈夫。などと思っている人はいませんか？介護予防は元気なうちから行うことで身体機能の低下を緩やかに、もしくは維持、向上することができます。日時、11月中の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、65歳以上の市内在住者で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。費用、無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人のみ。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、984-1362。第1、2、火曜日。駒地域包括支援センター。電話、982-0111。第3、4、火曜日。脳生き生き教室。認知症予防のために、楽しみながら、より良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、65歳以上の人。費用、無料。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。表説明、場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、11月13日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、口腔と認知症予防についての講話。口の体操、 ブラッシング指導。問い合わせ、小間地域包括支援センター。電話 982-0111。武蔵台公民館。11月20日月曜。午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。小間地域包括支援センター。電話 982-0111。高萩北公民館。11月20日月曜。午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック。体力測定等。簡単な脳トレ体操。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。高萩公民館。11月22日水曜。午前10時から11時30分。合唱。季節に合った懐かしの歌を歌う。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。文化体育館日高アリーナ。11月8日水曜。午前10時から11時30分。合唱。季節に合った懐かしの歌を歌う。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。場所、駒川南公民館。期日、11月27日、月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。説明終わり。
私立図書館から
電話 985-5121 開館時間午前9時から午後7時休館日11月27日月曜 QR コードがあります企画展親子向け講座バルーンアートにチャレンジカラフルな風船を使って動物やお花を作ってみませんか日時、12月2日土曜、午前10時から正午。場所、障害学習センター。対象、人数、親子20組、申し込み順。費用、150円、材料代。講師、新山純子さん。申し込み、11月13日月曜以降に、電話または直接私立図書館へ。アメリカがいっぱいのお話し会。日時、11月25日土曜、午後1時30分から3時。場所、障害学習センター。対象、お話の好きな人ならどなたでも。出演、お話ブレーメンの皆さん。申し込み、11月6日月曜以降に、電話または直接私立図書館へ。図書館映画会金曜シネマのお知らせ。上映作品、女たちの都、ワッゲンオッゲン。芸者で町おこし、女たちの夢と情熱の物語。衰退都市ナンバーワンの町から生まれた女性参加、103分。監督、祈り明。出演、大竹しのぶ、松田美由紀。遠藤健一ほか、日時11月17日金曜、午前9時30分開場、10時から上映、場所、障害学習センター、費用、無料、申し込み、不要、直接私立図書館へ。
お話ポケット、
小さい子向け、日時11月8日、15日、22日、29日、12月6日の水曜日、午前11時から。大きい子向け、日時、11月4日、土曜、午前11時から。写真説明、私立図書館内の様子です。説明終わり。広告。 相続手続き、遺言、成年後見、債務整理や過払い金返還等、女性司法書士が対応します。駒の里にて無料相談会、予約制、電話 049-227-7772、
司法書士中山百合事務所、子育て応援、
キラキラ通信、QR コードがあります。イベントレポート、お化けを見つけられるかな？10月20日、地域子育て支援センター、チキンエッグで開催されたハロウィンごっこ。お化けの絵を貼ったバッグを作り、それを持って
同じ絵のお化け探しに出発。
たくさんのお化けを捕まえたよ。写真説明、3枚あります。上段は6人の子供が作ったバッグを持って並んでいます。ハロウィンのとんがり帽子をかぶった子もいます。その前に2人、1人はハイハイしています。下の2枚のうち、右は女の子がドアの前に貼られたお化けのシールを見つけ、捕まえているところです。左は2人の子供がバッグを作っていて、それを女性が見守っています。説明終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後4時、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、お誕生会、期日、11月16日、木曜、時間、午前11時から11時30分。対象、11月生まれの未就園児とその保護者。内容等、みんなでお誕生日をお祝いしよう。申し込み、不要。クリスマス会。12月5日火曜午前11時から正午、未就園児とその保護者15組、申し込み順。ゲームをしたりおやつを食べたりしながら楽しく過ごしましょう。費用、1家族300円、当日集金。11月24日金曜から。説明終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ。日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、11月2日、木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベーシアモール店舗、敷地内の公園で遊ぼう、申し込み、不要、自然食堂、11月8日水曜、15日水曜、22日水曜、29日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、親子でのクッキング、費用1組200円、不要、触って遊ぼう、11月9日木曜、30日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、芋のつる遊び、リース作り、不要。
自然学校。
11月17日、金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、畑に行こう、不要。身体測定、11月6日、月曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、 身長を測ろう。不要。寺親屋、11月24日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者。手洗い講座、ブルーライト使用、不要。芸術学校、11月10日金曜、16日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者。手形アート、費用150円、不要。イベント、青空交流、期日11月22日水曜、時間午前10時ごろ現地合流。対象、未就園児とその保護者。内容等、ベーシアモール店舗敷地内の公園で園児と遊ぼう。申し込み、不要。説明終わり。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談、子育て応援課。相談専用電話、電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く、午前9時から午後5時、市役所1階子育て応援課内。子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター。相談専用電話、電話 989-7879。毎週月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く、午前10時から午後5時、障害学習センター2階、面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。広告、市圧、市圧サムズ、日高市駒川 1-4-10、医療保険による訪問リハビリマッサージ、電話、042-985-1556、出張指圧60分6000円、プラス出張費1000円、厚生労働大臣認定国家資格取得指圧士、地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、クリスマス会、クリスマス準備会、期日、クリスマス準備会、12月4日月曜、クリスマス会、12月8日金曜、クリスマス準備会、12月5日火曜、クリスマス会、12月11日月曜、時間、受付、午前10時から10時10分、活動、午前10時15分から11時30分。対象、未就園児とその保護者、各24組、申し込み順。内容等、くるみ室でクリスマス会を開きます。サンタさんが遊びに来るよ。準備会ではプレゼントを入れる入れ物を制作します。費用、100円。持ち物、タオル、水筒。申し込み、11月7日火曜の午前9時30分から。年齢別開放日、0歳開放日、11月7日火曜、午前10時から11時30分、0歳の子供とその保護者、兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。年齢別開放日、1歳開放日、11月6日月曜、午前10時から11時30分、 1歳の子供とその保護者、兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。説明終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表説明、イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話、982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午。高萩北公民館、電話 989-7322。ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、4火曜日、午前10時から11時30分。駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、3水曜日、午前10時から11時30分。高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、毎週金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台小学校地域交流広場、未就園児とその保護者、説明終わり。11月3日、祝日のピヨピヨ広場はお休みです。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表説明、内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、平成29年7月中の出生時、期日、12月1日、金曜、受付時間、午後1時から1時30分、その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成28年5月中の出生時、12月15日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳時、平成26年8月中の出生時、12月8日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、10ヶ月時、平成29年1月中の出生時、12月5日火曜、午前9時40分から10時。内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。説明終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、12月11日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者。内容等、 保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、12月7日、木曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者、図書館職員等による絵本の紹介など、親子遊び、自由交流、育児相談、対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。不要。パパママ教室、12月の毎週火曜日、16日土曜、午後1時15分から1時30分、16日土曜は午前9時15分から9時30分までです。妊婦とその夫、家族、費用、16日土曜のみ1人500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、12日火曜のみ歯ブラシ、手鏡、必要。2歳児の歯とおやつの教室、12月12日火曜、午前9時30分、10時、10時30分、時間予約制、2歳児とその保護者24組、過去に参加したことがない人、持ち物、歯ブラシ、コップ、飲食及び歯磨き後2時間ぐらい空けてきてください。11月10日金曜から、説明終わり。公共施設のキッズコーナーをご利用ください。子どもたちが自由に遊べるキッズコーナーを設置しています。小さなお子さんが転んでも怪我をしにくいように、フロアマットは柔らかい素材を使用しています。各施設を訪れた際には、ぜひご利用ください。設置施設、市役所1階、児童ふれあいセンター、高根児童室、駒川公民館、駒川南公民館、高萩北公民館。写真説明。2枚の写真があります。それぞれ黄色と青のクッション素材で囲まれたキッズコーナーで子どもたちが遊んでいます。説明終わり。広告。初めてのフラ。フラオケアラ、ナップアクラス。駒駅3分、月2回、インストラクター、西沢穂積、月曜13時から14時30分、電話 080-5037-8910、文化体育館、日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、開館時間、午前9時から午後9時。休館日、11月6日月曜、20日月曜、12月4日月曜、18日月曜、29日金曜から31日日曜。QR コードがあります。ボディバランス水曜日体験。開催日、11月8日。22日、29日、12月13日、20日、27日の水曜日。体験は1人1回までです。時間、午後1時15分から2時15分。人数、20人。申し込み順。内容、ヨガ、太極拳、ピラティスを音楽に乗せて体幹を意識し、美しいボディラインを目指します。費用500円。申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。キッズダンス体験。開催日、11月17日、24日、12月1日、8日、15日、22日の金曜日。体験は1人1回までです。時間、午後5時15分から6時15分。人数、20人。申し込み順。内容、ダンスを基礎から学び、リズム感を養います。費用、900円。申し込み、電話または直接、文化体育館、日高アリーナへ。 市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回。仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。市民情報広場、QR コードがあります。出かけてみませんか？秋季茶会。ごとの調べをお楽しみいただきながらのお茶会です。日時、11月23日、祝日、午前10時から午後3時。場所、駒郷古民家。問い合わせ、よもの会、茶道夏目会、島村。電話、989-0677。2017、ピースフェスティバル。日時、11月11日土曜から17日金曜、午前9時から午後5時。場所、総合福祉センター、駒の里。内容、作品展、戦争体験を語る会、映画会、落語会、紙芝居、減衰菌大会報告会、読み聞かせ、ピースリーディングなど。費用、無料。問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、麻生。電話、985-3412。日本国憲法を考える映画会。講演、懇談会。日本国憲法を、クラウス・シルヒトマンさん、市内在住と一緒に考えてみませんか？日時、11月12日、日曜。午後1時から3時45分。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、100人。費用、無料。問い合わせ、日高映画会、大森。電話、080-2161-4778。参加してみませんか？第2回、俳句研修会。日時、11月16日、木曜。午後1時30分受付。場所、総合福祉センター、駒の里。講師、落合義雄さん。費用、300円。問い合わせ、日高市俳句連盟、金沢。電話、989-8119。合気道体験教室。子供も大人も、女性も男性も、いくつになってもできる人気の武道です。日時、11月26日、日曜、午前9時30分から正午。場所、文化体育館、日高アリーナ。対象、小学生から大人までの男女。人数、20人。費用、無料。持ち物等、長袖長ズボンの運動着、飲み物。申し込み、電話で日高市合気道同好会へ。当日申し込みもできます。問い合わせ、日高市合気道同好会、横内。電話、982-1774。仲間を募集、講和会、東支部。初めての方、楽しく日本民謡を歌いませんか？大きな声で脳トレに最適です。日時、第1から3、火曜日。午後1時30分から3時30分。場所、高萩公民館。費用、月額1000円。問い合わせ、新井。電話、989-8264。カラオケ恵み会。カラオケ練習を始めてみませんか？初心者大歓迎です。日時、第1、3、水曜日。午後1時から5時。場所、高萩公民館。費用、 月額2000円。問い合わせ、細川。電話、080-1017-9233。暮らしの情報、インフォメーション。人口、平成29年10月1日現在。総数、56384人。
前月比、
-23人。世帯数、23772世帯。
前月比、
+8世帯。男、28110人。
前月比、
-7人。女、28274人。
前月比、
-16人。火災救急、平成29年9月。火災、2件。平成29年1月からの累計、16件。救急、197件。平成29年1月からの累計、1832件。
休祝日。
夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市小久保291番地。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時45分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。申し込み、問い合わせは、産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。会津塗正月用おとそセット、マッサージチェア、スタッドレスタイヤ、ダンロップ165-65R14、天然木本棚、大理石のテーブル、サイドボード、サイドテーブル、子犬用ゲージ、ベビーベッド、ゆらゆらチェア、チャイルドシート、植木、バラ、松、さつきなど。譲ってください。パナソニックセーワープロ、一輪車、子供用、和装用ボディ、マネキン、猫タワー。交換の品物の情報は、10月23日、月曜日現在のものですので、内容に変更がある場合があります。譲りますコーナーへの問い合わせに関しては、毎月7日、土日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。
無料相談、表を読みます。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。
相談種類、法律相談、期日、11月17日金曜、時間午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、11月7日火曜から。問い合わせ、総務課、市民活動、人権推進担当。電話 989-2111。法律相談、12月7日木曜。午後1時から4時30分、市役所1階相談室、11月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、12月21日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、11月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、11月24日金曜、 12月14日木曜午後1時から3時40分市役所1階相談室、11月7日火曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、 行政相談11月17日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 人権相談11月17日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談11月17日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要、税務課市民税担当。心配事相談11月8日は精神保健福祉士による心の相談も行います。11月8日水曜、12月6日水曜午前9時から正午、面談総合福祉センター駒の里、電話相談電話 985-2116、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談12月14日木曜午後1時から2時20分総合福祉センター駒の里、11月30日木曜から日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、11月17日金曜午前10時から午後4時、市役所1階相談室不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など応相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する給食、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医師による心の健康相談、12月20日、水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、11月1日、水曜から、保健相談センター、電話 985-5122。 健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日。午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病、予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など、期日、12月6日、水曜、14日、木曜、 25日月曜、時間午後、時間予約制、相談場所保健相談センター、予約必要、問い合わせ保健相談センター、電話 985-5122、表終わり。家庭児童相談教育相談室は28ページをご覧ください。上記相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力、再発見、日高暮らし。蔵をリノベーションして念願のカフェをオープン。日高は子育てに理想的な環境です。日高市ホームページ内の特設サイト、日高暮らしでは、市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月は、ご家族で日高市の良さを語っていただいた、菅野さんをご紹介します。平成22年に日高市に引っ越してきて、古い蔵をリノベーションして、妻の夢だったカフェをオープンしました。蔵は当時近所の家の建て替え時に出た廃材をいただいて、ほぼ手作りで改装しました。たくさんの自然に囲まれて、思い切り遊べる環境は他にはなく、夏には毎週のように家族で巾着台へ行き、川遊びを楽しんでいます。近所の皆さんには快く受け入れていただき、日々助けられています。また、同世代の家族も多く、子育てしやすい環境に満足しています。写真説明、2枚あります。菅野さんファミリー、梅原。左から、秀幸さん、さよこさん、まさるちゃん。カフェの中で、秀幸さんの隣でピースサインをするまさるちゃんを、さよこさんが抱っこしています。自然に助けられています。子供と思い切り遊べる自然があることは、他にはない日高の良いところだと思います。カフェの看板の前で、お子さんを真ん中に、大人はしゃがんで同じ高さの3人が並んでいます。説明終わり。皆さんに聞きました。元気の秘訣は？大谷瑠美子さん、武蔵台、難波千代子さん、中ヶ山、野崎きみ子さん、駒川、武藤秀子さん、南平沢、世良さなえさん、下高萩新年、マンドリンと書かれたボードを持っています。細田菊江さん、新堀、小犬間邦子さん、大、和田清子さん、清流、大正ごと仲間づくり、と書かれたボードを持っています。編集室。9月20日、天皇皇后両陛下が巾着田曼珠沙華公園を散策されました。私は午前中は駒本郷地内の道路沿いで市民の皆さんに混じって、午後は巾着田内の報道エリアから写真を撮影することができました。失敗できない撮影に数日前からドキドキ、ほんの一瞬の出来事でしたが、このような機会に巡り合い、写真撮影を任されたことは、とても良い経験となりました。全国から多くの人が訪れる巾着田。今年は両陛下の私的旅行の様子が、新聞やテレビで報道されたことで、さらに注目が集まり、訪問直後の日曜日、9月24日には、2万5000人を超える人が、巾着田を訪れました。鈴木、広報日高、ナンバー610、平成29年11月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292、埼玉県日高市、大字南平沢、1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。広報日高は 21,400部作成し、1部あたりの印刷単価は約39円です。以上で、広報日高平成29年11月号を終わります。